21節に、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の身の義となるためですとあります。感謝をいたします。ここに神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。まさに十字架ですねのことを言っております。この先週もちょっと触れたんですけれども、イエス様この当時、この当時イエス様がそのいらっしゃった当時ですね、このローマの総督ピラト、ユダヤの国はピラトの、あ、ピラトではローマの属領とされておりました。領土とされていたんですね。そしてこのピラトという方、人は五代目の総督だそうです。当時そのユダヤの国の五代目の総督だったそうです。そしてこの方は非常に、まあ言うならば権力欲の強い方で、そのですから自分の権、あの自分の権力を示すために、その彼が総督としてそのいた、その他いろいろな土地で残虐な行為をやっているんですね、住民に対して。ユダヤに入ってくるときも同じことを行って、大勢のユダヤ人たちを惨殺しております。それはあのヨセフスという人の書いた古代史というそのあの書物の中にそのことが書かれてあるそうです。そして権力者、権力を、自分の権力をですね、誇示する人にありがちな、この、結局、そういう方は、また、自分の上の権力者に対しても、非常に弱い。そういう弱さを、持っているそうです。まあ、人物的に小さかったということですよね。ですから、このユダヤ人を殺すことを何とも思っていなかった。非常に残忍な人で通っておりました。そのユダヤの総督、ピラトは当時カイザリアというところに住んでおりました。地中海沿岸のカイザリアというそのローマの植民都市がありますけれども、そこのにあの別荘を持っていて、住んでいたそうです。ただし、この杉越の祭り、この祭りはユダヤ人にとっては重要なお祭りです。まあ、あの、ご存知でしょうから、その杉越の祭りがどういう祭りであるかは言いませんけれども、とにかく、その重要なお祭りでした。ですから、そのエルサレムの近辺は大変な人々によってごった返しております。そのエルサレムを警備するためにローマの兵隊を連れて、あのそのピラトさんもやっぱりエルサレムにあの来ておりました。そういう時にこの事件が起きたんですね。そしてその先週のお話の続き、今日はその続きになるんですけれども、23章ですね。あのカヤパはイエス様を夜中にあの捕まえてきて裁判をしました。彼は最初からイエス様を殺そうとして命を取るために裁判をした。 そして案の定、自分たちがこの思ってきた通りに、このあのいわゆるサンヘドリンのユダヤ人最高議会の、その判決を得て、さて今度はこのローマの、先週も話しましたけども、そのユダヤの国にはその人を死刑に処するそういう権利がありませんでしたから、なんとかローマのその結局権力者にお願いして死刑判決をいただかなければならなかった。最初からユダヤの国の律法を違反した、すなわち神のことを彼はイエス様がおっしゃった、そのことを律法に違反した罪だと言ってローマの国に持って、ローマの裁判にかけても、ローマ人にとってはその誰が 神であろうと、誰が神の子であろうと、神は神を冒涜しようと、ローマの人々にとってはそれは関係のないことであった。だからその多分あの一生に不されて、そんなことは別に構わないでしょう、一生に不されてしまう、それを恐れたそのユダヤ人の指導者たちは、それから祭司たちは、いわゆるこのイエスという人は民衆を惑わしてローマに反抗してカイザーの言うことを聞かなくてもいいですよ、そのようなことを言っております。税金を納めなくてもいい、そのようなことを言っております。別の問題にその問題をすり替えてしまって、そしてピラトの元に持っていきました。ピラトはその非常に優れた感覚を持っている人ですからこのユダヤ人の指導者たちがの言っていることは嘘だということは最初から見抜いておりました。でもユダヤ人の指導者たち、いわゆる祭司長たちは何とかしてもうしゃにむに是が非でもこのイエスというこのイエス様を死刑にという判決を下してもらいたい、しゃにむにその少々無理なことであってもそれを自分たちの側を通したい。聖書の箴言というところに箴言の27章の4節にこういう言葉があります。憤りは残忍で怒りは溢れてる、しかし妬みの前には誰が立ちはだかることができよう、こう書いてあります。すなわちユダヤ人たちはこの祭司長、そしてこの祭司長たちに先導されていた民衆たちはとにかくイエス様を十字架につけてもらいたい、死刑にのという判決をいただきたい、すなわちイエス様の命を奪っていただきもらいたい、それに心の中は満ち溢れておりました。それはそのユダヤ人 その指導者たち、祭司長たちはですね、イエス様のところにイエス様を支持する民衆が大勢集まることが彼らにとっては妬ましくてしょうがなかったんですよね。妬み以外の何者でもなかった。イエスを訴える、何とかして死刑にこの世から抹殺しなければならないと思っている人たちにとってはまさに彼らの心に満ち溢れているのはこのただ単に 妬みだけであるということをピラトは敏感にその分かっておりました。しかしその、ね、妬んでイエスを何とかしこの世から抹殺しなければならないと思っている人たちの思いはもう理屈はどうでもよかった。ただイエスをこの世から抹殺したい。まさに憤りは残忍で怒りは溢れてる。その思いでもういっぱいになっておりました。人間っていうのは怖いですね。もうそうなってそういう思いに駆られてしまうとその理屈なんかどうでもいいんですね。正義や思いやりなんていうのはどうでもいいことになってしまっている。今度の震災でですね、外国 の新聞とか報道は皆言っているそうです。日本人は非常に冷静にこの被災者たちもこの災害に接している。これが外国で起きたならば多分今頃暴動が起きている。そして日本人は素晴らしい、まさに冷静に物事を処すことができる国民であると言っていた。この暴動が起きても当たり前だ。その思いはまさにその通りであると思います。まあ脱線しないようにこちらに戻りますけれども、とにかくその思いでピラトのもとにイエス・キリストを連れてきたけれども、ピラトは何とかしてイエスを助けようとしました。ピラトという人は今も言ったように残忍な人、ユダヤ人も、まあ、生きようが死のうがそんなことは全然問題にしない人けれども、そのピラトを押してもイエス様から死刑にあたる罪を見つけることはできなかった。この人には罪はない。ピラトは最初からそのことを言っております。23節今日の4節、ピラトは祭司長たちや群衆にこの人には何の罪も見つからないと言ったと書いてあります。さらに14節を見ますとこう書いてあります。あなた方はこの人を民衆を惑わす者として私のところに連れてきたけれども、私があなた方の前で取り調べたところ、あなた方が訴えているような罪を別に何も見つかりません。また同じようにこの人から罪を見つけることはでき見つからない。まあピラトはローマ人であるからイエス様のと最初たちをその公平にある面公平に見ることができたんでしょうね。ですからその最初たちの言っていることは先ほども何でも言っているようにただその妬みと憎しみだけでこのイエスをこの世から抹殺したいんだということをピラトは敏感に分かっておりました。さらにヨハネ伝というところを見ますと、ピラトの妻が正しい人には関わらないでくださいピラトに願っております。そういういろんなことがあって何とかしてイエスをピラトの思いとしては無罪で放免したかったんですね。こんなややこしい問題に関わりたくなかった。平穏無事で何の事件もなかったという具合にしたかったけれども、この祭司長たちやそれに先導された民衆たちは何が何でもこのイエスを抹殺したかった。サタンの道具に用いられていた。 という言い方もできますけれども、イエスが十字架にかかることは神様の御心でもあったんですね。とにかくこの最初たちは何とかしてこのイエスを抹殺したかった。そしてさらに22節というところを見ますと、ピラトは3度目に彼らにこう言った。あの人がどんな悪いことをしたというのか、あの人には死に当たる罪は何も見つかりません。だから私は懲らしめた上で釈放します。懲らしめた上っていうのは鞭打った後釈放します。けれどもさらにユダヤ人たちはイエスを十字架につけろって叫び続けました。そしてあのユダヤ人たちが最後の切り札を出しました。何ですか？この人をイエスも許そうとするならば、この人はそのローマに違反しようとした人なんだから、この人を許そうとするのはもはやあなたはカエザルの友ではありません。私たちはカエザルに直接訴えます。コートまで言ったと、この、あの、ユダヤ戦争史という、その書物には書かれております。先ほども何度も言うように、あの、権力に強く固執する人は、また、自分の上の権力にも弱いんです。自分の立場をしっかりと守りたい、自分の、その、地位をしっかり守りたい人、日頃を持っている人たちは、この日、その地位が脅かされることに、を非常に怖がるんです。ローマじゃなく、ピラトもその類の人でありました。自分の権力を振るうことには、ためには、少々、その、いわゆる残酷なことも、平気でする人でしたけれども、自分の上の権力、に対しては非常に弱い。要するにミスをしたら自分がこの権力から蹴落とされる、そのことを非常にピラトという人は恐れていたそうです。まあもちろん最後にそのサマリア人を大量虐殺してピラトは失脚するんですけれども、まあそのことは聖書に関係ありますが、とにかくそういうことでピラトはイエス様、イエスというこの人は何の罪もないけれども、死に当たるような罪はないけれども、ユダヤ人たちの、それから祭司長やパリサイ人たちのその声にとうとう負けてしまいました。人の権力、人の世の権力というのは本当に恐ろしいものですね。ポンテオピラトのもとに苦しみを受けた、いわゆる使徒信条でも書いてありますように、そしてイエスを十字架の判決をした人として、ピラトは後世に名を残すものとなってしまいました。ピラトはイエスを十字架につけるこの判決を下してしまいます。ピラトはイエスを十字架につけるその判決を下してしまいましたけれども、一方このもう一人この23章13節からの今日の話の中にもう一人の人の名前が載っております。ここに図らずも イエス様が十字架の判決を受けるにあたって、ピラトはあの杉越の祭りに一人の罪人が毎年許される、そのことを、まあ言うならば今で言う恩赦ですね、恩赦を受けることができるというその決まりを知っておりましたから、まさかこの群衆がこの人とイエス様と並べたときに、こちらの人をこの選ぶということは思っていなかった。なんとなくイエス様をその救おうと思っていた彼はですね、ここに聖書にはこう書いてあります。25節、すなわち暴動と人殺しの数で牢に入っていた。暴動と人殺しの、いわゆるまあ当時でいう革命家、悪く言うならばあの強盗、まあ、ギャング団の親分、そのぐらいに思ってもいいでしょう。とにかくバラバという人を牢から引き出して群衆の前に連れられて、そしてあなた方があの許そうと思うのキリストと言われるイエスか、この人殺しのバラか、どちらをあなた方は選びますか。群衆は一斉に叫びました。バラバを許せ、イエスを十字架につけろ、叫びました。それでイエス様は十字架につけられるその判決が下されました。バラバ、人殺しと、ここに書いてある、暴動と人殺しの角で牢に入っていたバラバ、彼の死刑はもう決まっていたことでした。けれどもイエス様が十字架の判決を受ける代わりに、このバラバは許されて無罪として放免されました。かつてそのある本を読んだことがあります。バラバという本を読んだことがあります。彼は許された後あの鉱山で働かされて、そのさ、いろいろなこのことをした結果、天寿を全うしたという本でしたけれども、ね、とにかくバラバという人の喜びはどんなもんでしょうね。そして同時にバラバと同じように罪を犯し、もちろん現実に私たちは人殺しをしたわけでもありません。暴力を振るって人々を扇動して、そんなこと現実にやったわけではありませんけれども、同じ罪人である私たちは今イエス様を信ずることによって救われるという道が開かれてまいりました。サタンによってこのようなこのいわゆる十字架の刑が起こったと考えることもできますけれども、それよりもこの十字架にはおかかりになるというこのことはですね、神様のご計画でもあったんです。そしてそのことによって全て信じる者が救われる、言うならばバラバのような罪人だった私たちもイエス・キリストを信ずる、あの十字架の苦しみが、あの十字架から流された血潮は実は私たちのためであった。私たちが救われる道を イエス様が、神様が開いてくださった。そのことを私たちはこの物語から読み取っていかなければならないと思います。それが聖書を読む秘訣です。私たちの全然関係ないところで起こった、それも昔々起こった出来事であった、いえいえそうじゃないんです。イエス・キリスト様のこの十字架の苦しみは実は私たちのためであった。バルバルのような罪人である私たちは、でもね、私人を殺したこともない、善良な一市民として今日まで生活してきました。法律も破ったことはない。まあ、交通違反をちょっとしたぐらいしたことはあるかもわからないけども、死刑に当たるような罪を犯したことはない。それでも私たちはバラバと同じ罪人なの。ある人は言うかもわからない。そうです、私たちは罪人なんです。そして私たちはイエス様を信じて救われなければならない。ましてや私たちはクリスチャンでございますという顔をしている以上は、ますますイエス様を信じてイエス様に感謝して毎日毎日を送っていかなければならない。アメン。感謝をいたします。